こんにちは。先週私は足利というところに行ってまいりました。皆さん足利って何を思い出します？足利尊氏の足利ですね。まあその辺の発祥の地らしいんですけれども、なんで足利まで行ったかというと、北関東でたくさん伝道していらっしゃる福音伝道教団というのがありまして、群馬県、それから埼玉県、栃木県を中心の教団であります。その教団の牧師会があって、そこで今私たちが取り組んでおります新改訳聖書をさらに改訂する、大改訂のについての趣旨説明と、そして募金依頼をさせていただくために伺いました。教団のお仕事を一応卒業させていただきましたら、今度は少し教団外のことでいろいろと忙しくさせていただくようになりました。そんなことで、先週火曜日に、足利まで行ってまいりました。大変遠いところですね。もう長谷川さんたちがいらっしゃるところをさらに通り過ぎていくんで、もうこんなところがあるかと思うぐらい遠いところで、関東平野というのは大きいなと思いながら旅行をいたしました。で、そこで何人かの先生方とお昼ご飯を一緒にしながら、自己紹介なんかをしていたんですけども、意外なことに私は元インマヌエルでしたなんて人がいたりで、丸々教会のメンバーだけどもいろんな都合でこちらに来ましたとか、私の家内はインマヌエルの出身ですとか、まあ、いろんなことで、あ、こんなふうにつながりがあるんだなと思いまして、大変楽しいお交わりをいただきました。その時に一人の先生がこういう質問をしました。先生方の教会では性別会っていうのをやってらっしゃるんですか？あ、やっております。へーと感心されまして、もうほとんどもうそういうものは耐えてしまって、どこの教会でもやってるところないんじゃないかと思いますけどね。ああ、そうですか。恵みのことに私たちはそのことをさせていただいております。なぜそういう質問したんですかって言ったら、私はJHA と言いますね、関東聖火交友会のメンバーです。ああ、そうですか。それは大変感謝なことです。申し上げたんです。その先生曰く、私たちも実は、元をたどれば清め派なんです。あ、そうですか。一番最初の宣教師の方、バーネット先生という方が、JEB と呼ばれる今の日本イエスキリスト教団の元祖の先生とか一緒の教団なんですね。でもだんだんこう少しずつ今離れて、今多分、たくさんいるこの牧師たちの中で、私がこの聖火連盟に入っているのはただ一人だと思うんです。少数派だと思うんです。ああ、そうですか。どうぞ頑張ってくださいと言って、そしてお互いにエールを送りました。でも嬉しいことです。その先生に、今度の秋の聖火大会はいつですか？ああ、それでは何月何日ですから、ぜひおいでくださいとご案内をいたしました。そのような意味で、私たちがこうして毎月聖別会を持たせていただいているということは、格別な恵みなんだなと思った次第であります。それで、今のところはこのキリストのように生きるという大変小さな本ですけれども、デニス・キンロー先生という、これは本当に清め派だけではなくて、世界中で知られている、学者ですけれども、その先生の書かれた、本の要約を皆さんと共に学びながら、この清めの道をたどっています。私がこの本を読みながらいつも思うんですけれども、よく学ぶ方というのは物事をぎゅっと単純に凝縮できる人だなということを思いました。ちょっと飛躍するんです。性別界とは関係ないんですけれども、高校時代の私は物理というのにすごく見せられましてね、イエス様が証明を下さらなければそっちに行っていたかなと思うくらい、 面白いんですね。本当に単純な法則、もう忘れましたけども、ニュートンのなんとかってやつですね、あの質量かけるなんとかはなんとかっていう、もうすごく単純な式があって、全部の現象をこれにまとめることができる、もうすごくその、 あの魅力というものに取りつかれた時代がありました。で、私はこの金老先生の本を読みながら、まあ、いろんな聖書の教えがあるけれども、彼はぎゅっとまとめるとこうなるよというツボっていうんでしょうかね、そういうところをピタッと押し捉えているなということを実に感心しながら思いました。そんな見方からちょっとこのプリントを見てください。よろしいでしょうか。これたった4つしかないんですけれども、1課と2課と3課と4課あるんですけれども、1と2をまずまとめたところからこの3課が始まってるんです。簡単に先生がまとめたものをさらに簡単に言おうと思いますけれども、一番最初は人間と神との関係を6つの例えで表している。一つは友達、私たちは神と共に歩んでいく。それから御社と書いてありますが、神様は私たちの罪を許してくださるお方、私たちは神様と家族の関係に入れられた、もっと言いますならば私たちは養子として縁組をされたもので、こう例えが変わりまして、今度は神様と結婚関係にある。ずいぶん面白い言葉ですね。神様は私たちの夫であり、私たちは妻である。神と居住関係にある。これはどういうことかというと、主イエス様が聖霊によって私たちのうちに宿っていてくださる。それから神と同化する。同化するって言ったって私が神になるわけじゃないんですけれども、キリストと一体化することができる。で、これらが第一課で皆さんと共に学んだことですが、彼はそれを全部さらに凝縮して、こうした関係ということが本当にリアルになるためには、私たちがイエス様と共に十字架につきましたよという経験がはっきりしているときに、この関係がリアルになりますと締めくっています。第2課は罪ということについて語っていますが、罪とは良きものの源である神様から離れること。そして神様はそれじゃ反抗した人間を押さえつけて、お前はもう反抗できないにしてやるぞとおっしゃったりする、暴君ではなくて忍耐強く私たちを待っておられるお方だという、そのポイントを学んだことです。第3課今日のところは、神様はどんなお方であるか、神は私たちに何を期待しておられるかというテーマで、エレミア書のここに開かれております10章のお言葉を中心に語っているんです。私も実に不思議に思いました。だいたい聖別会とか聖会という時にはだいたいこの辺からって決まってるんですけれども、まさかエレミアの10章という感じです。まさかで、皆さんもあんまり多分馴染みのない部分かな、通読か何かで読むことはあっても、普通説教でこのエレミアの10章から語られるということはあんまりないと、私も初めてなんです。で、その面で興味深くこの第3課を読ませていただきました。私なりに捉えたところを皆さんにお分かちしたいなと思います。まず10章少し長く読みます。1節から5節まで講読をいたします。エレミア、まずエレミアがどの辺にあるか大丈夫でしょうかね、わからない方ありましたら周りの人に助けてもらってください。イスラエルの家よ、主があなた方に語られる言葉を聞け。はい。国々の民の習わしは虚しいからだ。それは 林から切り出された木、木工がなたで作ったものに過ぎない。それはキュウリ畑のかかしのようで、物も言えず歩けないので、いちいち運んでやらなければならない。そんなものを恐れるな、災いも幸いも下せないからだ。さあそこで止めまして、23節ご一緒にお読みください。はい。主よ、知っています。人間の道はその人によるのでは、歩くこともその歩みを確かにすることも人によるのではないことを。ここまで読んでもなんかピンとこないような感じがすると思いません？思いますよね。ですけれども、この金堂先生の本をずっと熟読しておりますと、ああなるほどと思わさせられたことであります。で、まず 神様はどんなお方かということを説明するのに、彼はこのエレミアの10章の2節から5節までどんなお方ではないかという否定の話からしています。それは人で作った偶像のようなものではない、彼はこの中で人間が作ったところの偶像というものが、木工で作ったり、ナタで作ったり、銀と金で作られたり、林の中、畑の中に、置いたり、もう何にもできないところのものだということを少し漫画チックに書いています。で、彼はこういう説明をしています。人は生まれつき宗教的である、だから神なしには生きられないけれども、そこに大きな問題があって、それではまことの神がどんなお方であるかということをわからないために、人間は神を作り出すのだ。これもわかりやすい説明だと思います。私たちがどの世界に行きましても、神様なしで生きている世界っていうのはほとんど私の知っている限りではありません。私はアフリカに長いこと宣教させていただきましたけれども、そしてアフリカというのはたくさん偶像の満ちているところ、の原始的な宗教の支配しているところだという、そういうイメージを持ってきましたけれども、全然違います。アフリカに行って教えられたことは、神様というお方についてお話しするときに誰も抵抗なしにそうだとうなずいてくれるということです。日本よりもすごいなと思いました。アフリカの宗教学者であるジョン・ムビティという人がいますけれども、彼はアフリカ諸国の全ての部族、全部ではないです、代表的な部族をずっと文化宗教学的にリサーチをして、どういう神様を信じているか、どういうふうな内容であるかということを全部リサーチをしてまとめた結果を本に表しました。そして彼の単純な結論では、アフリカにおいて神様を信じていない部族は一つもないということ。二つ目、そのアフリカにおいて共通的に創造主である神を信じている、そして彼らは唯一の神を信じているということ。ただその次が問題で、その神は直接に支配をすることなく、いわゆるその霊とかそういうものに具体的な支配を任せておって、まあアルベでは神様はどっかで昼寝をしている、こういうような表現をしていました。でもその昼寝をしている以外は聖書に書いてある神様と同じですね。彼らがキリスト教が伝わる前からそういう信仰を持っていたということはある意味で驚きです。これは最初にそこに渡ったリビングストーンとかそういう人たちはちょっと捉え得なかった大事な真理だったと思います。 しかし彼らが捉え得なかったところというのは、まことの神が唯一であり、人格的なお方であり、支配しておられるお方であり、しかもその方は贖い主としてキリストを送ってくださった、そのポイントだったんですね。ですから、まあ伝道会をしても、あのお話をしても、日本の場合には神様からお話しますと、そんなものあるかものってなっちゃうんですね。そして神様信じるなんてもう前世紀の異物だなんていうような感じで、最初からこう抵抗感があるんですけれども、私がずっと20年近く伝道していて、そういう抵抗感というのはほとんどぶつかりませんでした。だから随分違うなと思いましたが、でも私は思います、それはアフリカだけではなくて、どの国でも神様が作られた創造被造物である人間には、みんな神を求めているという気持ちはあるんだ。ただその捉え方が少しずつ場所によって違う。しかし聖書の神様はそこに啓示という形を通して私たちに教えていてくださるんだなということです。エレミアはその偶像の神様について、人間が神を求めているけれども、それでは正しい知識を持つことができないから人間が作り出した、そしてさらにそれを美化するためにいろいろと工夫を凝らしているに過ぎないということをここで語っています。でこれ詳しく学ぶ必要はないくらいであります。でこの金老先生がちょっとその令和として言っているところを引用したいと思うんですけれども、彼が無神論を唱えていた国であるところのモルドバというところに行って、そして伝道した、まだソ連が崩壊する前の時代で、彼はまあそこでいろいろと人とコンタクトを持ったんですけれども、そこに宗教および文化省という人の役人と会談することになった。これは恐ろしい時間になるかもしれないぞと思った。おそらく彼は自分がクリスチャンであること、イエス様を伝えていることを否定し、あるいは迫害されるのかもしれないと思って、恐る恐る言ったんですけれども、彼がこう言ったっていうんです。政府は私たちの文化を私たちから取り上げることを決定しました。文化というのを表現するのは宗教を通してであるということを知っています。彼は無神論の教育を受け、そしてそれを広めるための大臣だったわけです。彼がそういうことを言った。その結果、私たちは悪魔自身の顔を覗き込むほどその近くにいる民族となり、肉が干からびるほど道を外しました。助けてくださることができますかということだったんですね。これはこの人だけではなく、私たちの前の世紀20世紀に多くの国々が無神論の教育を行われていながら、その中で無神論で徹底できなかった国というのはもう全てと言っていいぐらいだ。中国においてもそうです。ロシアにおいても、その他の国々においても、そのことは言えることではないかと思います。さあその次に、彼はエレミアはこの結論として23を、それに行く前にですね、12節から少し今エレミアを読みましたが、飛び読みをしたいと思います。12節10章が開かれていますね。はい、12節お願いします。主は道からをもって地を作り、知恵をもって世界を固く立て、英知をもって天を張られた。主は私たちを、ごめんください、そこまでにして、私たちを作ってくださったところのお方である。そして私たちをに必要なものを分け与えてくださるところのお方。16節お願いします。ヤコブの分け前はこんなものではない。主は万物を作る方、イスラエルは神ご自身の部族、その皆は万軍の主である。 主は私たちの主権者であってくださる。18節もお願いします。誠に主はこう仰せられる、見よ、私はこの国の住民を今度こそ放り出し、彼らを悩ます、彼らに思い知らせてやるためだ。この主は私たちを作ってくださり、供給してくださり、そして私たちを支配してくださるお方だということですから、この23節のお言葉は、私たちが徹底的に主に依存をした存在だということを告白しているのです。23節をもう一度読みしましょう。はい。主よ、私は知っています、人間の道はその人によるのでなく、歩くこともその歩みを確かにすることも人によるのではないことを。さあ、これは否定的な書き方をしていますけれども、皆さんは答えはこの裏側で分かっていると思います。何でしょうか。私たちは自分で道を定めることはできない、それから私たちの歩みを確かにするのも自分ではなくて、私たちを作ってくださった主神様によるんだということを裏返して言ってるのがこの聖句なんですね。そこに、あ、この先生が言おうとしていることがこういうことかということが少しずつ分かってまいりました。彼は私たちが神様に依存しているということを四つの面からお話ししています。一つは、自分から存在しているのではない、自己起源ではないということを語っています。自分で生まれてきたものではなくして、誰かの力によって、誰かのおかげによって自分が存在をしているということ。それから自己維持はできない、私は誰にも頼らないと思っても、私たちは何か他の力によって依存してるんだ、彼は具体的には1分間に18回、呼吸をしている、それから食べる、空気を吸っている、私たちは自分で自分を維持することもできないではないだろうか。それから3番目に、私たちは自分で自分の存在を説明することができない。なぜ私はここにいるのか、何によって生きているのか、何に向かって生きているのかを自分で説明することはできませんよ。他のお方によって出なければできませんよ。4番目に、私たちは自己達成ができない。自分は目的を持って、目標を持って生きている。私は他の人の決めた路線ではない。俺は俺で行くんだと言いましても、その中で決して正しい道を歩むことはできない。彼は具体的な例として、自分が果たしてまっすぐな道を歩こうとして、まっすぐ歩くことができるか。やってみても私たちはまっすぐ歩くことができない、正しい目標を持っていない限り、私たちはジグザグの道をたどってしまう。彼の結論はこのところにこう語っていますのでお読みします。エレミアはこうした事実を理解していました。彼は私たちが自己起源ではないことを知っていました。私たちに自己維持はできません、自己説明はできません、自己達成はできません。人生の満足を見つけるには他者が必要です。他者が必要です。そして偶像礼拝に対するエレミアのあざけりを読むとこう思いました。すべての被造物は不完全である、創造主にはそうした問題はない。ところがね、彼はそこでもう一つ面白い例を挙げてるんです。ここは私は少し引っかかったんですけれども、よく考えてみると、ああそうかと思った。 主イエス様はこの自己依存ではない生涯を送られたということを例として挙げてるんですね。はい、今度はヨハネ伝に行きますので、はい、急にエレミアからヨハネ伝に引っ越していただきましょう。このメモには書きませんでしたので、あしからずヨハネ伝の5章の26節はい、それではご一緒にお読みくださいませんか。3、はい、それは持っておられるように子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。彼は自分の存在を説明するために、父がその源である、御父に自分の命は依存しているんだということを表明しておられるんですね。いや、彼は三位一体の神様じゃないか、だから自分の命は自分で存在すると主張したっていいじゃないかと思うでしょ。ところがイエス様はここで自分の命は御父のうちにあるんだ、はい、遡って19節もご一緒にお読みくださいませんか。はい、そこでイエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます、子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子と同様に行うのです。イエス様はこの場所で、私がお父様を見て、そしてそれを行う以外には何もできません、なんかすごいロボット人間みたいなことをおっしゃいますね。私はやりたいことやってるわけじゃないですよ、全部お父様の命令でやってるんですよ。聞きようによってはもう自主性が一つもない人間みたいな感じがしますよね。どう思います、皆さん、ね、さあもう一つだけお読みしましょう。6章38節6章の38節はい、ご一緒に。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私のやりたいことをするために私は天から下ってきて、そして私のミッションはこれだ、これを成し遂げるぞ、やったと言って、そして成し遂げたと思って天国に帰ったんじゃないんだと言ってるんです。父の御心を行うためにやってきた、そしてそれを成し遂げた、そして主イエス様は十字架の上でそれを成し遂げたとおっしゃった。私はこの金老先生のコメントを見てうーんとなりました。彼はこう言ってるんです。ヨハネ伝というのは主イエス様がフォーカスではないんだ、と思った。皆さんちょっとその文章だけ読むとと思うでしょ。福音書の焦点はイエス様ですよね。で、彼はあえて私たちのこうなんて言いますか、考え方をこう揺すぶるためにちょっと面白い表現をされたんです。このヨハネ伝の焦点はイエス様ではない。それじゃ誰、その影にいらっしゃる父なる神様だ。父なる神様を焦点とするためにヨハネ伝は書かれたんですよ。はあ、そこまで書かれると私はもうグーの根も出ないというか、この先生は深く物事を見てる先生だなぁとうなずかさせられました。そしてこれは何かを私たちに語っていると彼はここからポイントを捉えてるんです。よろしいですか。さっき人間というのは自己依存ではない、自己説明ができない、自己達成ができない、 ということを認めるだけじゃなくて、主イエス様が私たちと同じ立場を、本当はそうじゃないのに取りなさったんだというところにメッセージがいくわけです。はあ、そうすると何をここから取られるだろうか。主イエス様が己を虚しくして十字架の道を取りなさったという、あのピリピのお言葉がここで成し遂げられたことになるわけです。さあ、そこでピリピ書に行きます。よろしいですか。私は少し金堂先生の、外れて寄ってるかもしれないし、あるいは読み込みすぎて言ってるかもしれませんが、そこはお許しください。私なりに解釈したお話ですから。はい、ピリピの第2章はい、ピリピの第2章ですね。有名な言葉ですけれども、6節です。ご一緒に読みしましょう。3、はい。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。そこまでにしましょう。ああ、これは単にね、イエス様が高いところにいたのに低くなってやるぞって言って低くなった、もちろん私たちはそういうふうに捉えることはできると思うんですけれども、私はこの金堂先生の本を読みながら、私たちがもともと自己依存ではない、自己完結ではない存在である、その存在を知らしめるためにイエス様は天の御位を捨てて、本当の人間の姿、本当の人間の姿、父なる神に全く依存をして生きていくこと、これが本当の人間の姿だっていうことを示すために地上に降りてきてくださったんだなということが分かりました。大きな恵みです。そしてその最後が十字架であったわけです。とすると、今度はもう一歩進んでどうなりますか。そのイエス様のスピリットを自分のものとするためには、私たちもイエス様と共に十字架につくという、この当然のことにつながってきません？私無理に言ってるでしょうか。まあ、少なくともこのうちの 90% 以上は、私は金堂先生の借り受けですから、まあ、金堂先生が間違ってたらその通りですけど、私もそのように信じます。ああ、そこで私たちが十字架につくということは、本当のイエス様にのスピリットになることだな、そして本当の人間の在り方になることだなということです。時々皆さんの中にこう考えてる人いません？私が自分を十字架につけるってのは、ちょっとそれは行き過ぎだ、あるいは、特別なね、1万人クリスチャンがいたら、その1万人のうちの、まあ、1人ぐらいね、あの人はいいよ、もう特別な、もう献身のうちの、もう最大の献身した人だから、あの人はもう十字架についたような生活しても結構、あと999人はまあ普通の人間臭いというか、まあ、普通の人間の生き方をしていればそれでいいんじゃないの。特別な人だけ、いや、そうじゃない。私たち全てがイエス様と共に十字架についたというのが、これが一番人間らしい本来の人間の生き方。私の言おうとしていることわかりますね。イエス様と共に十字架につくってことは、何かクリスチャンの中でも特別に選ばれた人、特別に霊的な人、特別に献身している人が、まあ、あとの人はまあまあ適当に、じゃなくて、これこそがあるべき 私たちの姿なんですよ。ですからパウロも何度もキリストと共に十字架につくということをお話してますね。はい、そこで今度はガラテヤに行きます。ガラテヤ、はい、ガラテヤの 2-20 をご一緒にお読みしましょう。1、よろしいですか。ガラテヤの 2-20 ご一緒にお読みしましょうか。早すぎますか。いいですか。3、はい、私はキリストと共に、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。はい、これについて2つ3つコメントをします。1つ目、これは特殊な経験ではないということ。キリストを信ずる者が当然あるべき姿だということです。2番目、これは自分というものの特徴とか個性とか、あるいは願いとか好き好みとかいうものを全部殺してしまってね、もう我というものが全くなくなって、もう神様に全部支配されていますから、もう私のすることは全部神様のすること、私の言うことは神様の言うこと、私の食べることも神様の好みというふうな、少しこう狂信的なというか、そういうことを言ってるのでもない。彼は十字架につけられると言いながら、自分が生きているのはと言ってますから、ちゃんと生きてるんです。死んでしまったと言って何の意思も持たず、ロボットのように神様に従う人間になってしまうことでもありません。私たちがしっかりと自分の意思を持ちながら、しかし本質的な面において、私はイエス様と共に十字架についたものですといううなずきを持ちながら、彼に頼りつつ彼を愛しつつ生きていくということです。3番目に申し上げたいことは、これは特殊な何かこう自分の釘で打ちつけたとかね、そういう苦痛の経験を通して、あるいは特殊な神秘的な体験ではなくして、単純な信仰のうなずきということによってスタートし、保たれるところの生き方だということです。パウロは別な場所で同じことを、罪についてはキリストと神と共に、キリストと共に死んだものであると計算しなさい、神と共に生きたものであると計算しなさいと語っています。そのはっきりとした計算、うなずき、信仰の告白にスタートし、でも多くの人は信仰告白スタートするんですけれども、後でね、自分でやってしまおうと思ってひっくり返ってしまうんですが、そうじゃなくて、その信仰に安心しきって立ち続けていくこと、これがなされるときに、私たちは本当にガラテヤの 2-20 が語っているキリストと共に死に、キリストと共に生きるということになります。はい、金老先生の結論的な表現です。そこに皆さんと共に書きましたことです。どうしたら、鍵括弧に書いてありますね、進んで自分の生命を放棄し、誰か他の人のために注ぎ出すところまでいけるのでしょう。それには罪の許し以上の何かが必要でしょう。キリストのようになるのには、なるのは、彼が私を御心のままにお使いになることができる場所へ行かせてくださる時だけです。その場所って何でしょう。それは十字架です。十字架だけが私を犠牲となることから引き止める、つまり自己中心の罪から自由にすることができます。キリストの贖いの犠牲だけが、父よ、あなたの道を望みます と言わせることができるのです。どうぞ私たちがこの言う午後、一人一人がこの単純な信仰に告白し、そしてそれを歩むものとさせていただきたいと思います。ご一緒にお祈りしたいと思いますが、単純な言葉で、できたら言葉に出して、主イエス様、あなたと共に私のすべてが死にました、そのものとして私は計算し感謝して、その恵みをいただきます、その恵みに生かしてください、そういう単純なお祈りを持って終わりたいと思います。